もしもの備えをいつもの備えに。あなたとあなたの大切な人を守るために、日頃から災害に備えましょう。6月18日に大阪府北部を震源とする地震が発生しました。また、7月には西日本各地で集中豪雨による水害と土砂災害が発生し、多くの尊い人命が失われました。お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。災害は突然発生します。大地震や水害などが起こった時に、自分や家族の命を守ることができるよう、備えを見直すとともに、災害時の連絡方法や避難場所などについて、家族で話し合いましょう。自分の命を守りましょう。大地震や水害などの災害では、最初の行動が生死を分けることがあります。地震の場合は、素早く机などの下に潜る。水害の場合は、情報収集に努め、早めに避難の準備をするなど、まずは自分の命を守るために、迅速に行動することが大切です。イラストが3つあります。説明。1、身をかがめるイラスト。まず低く。ドロップ。2、机の下に潜るイラスト。頭を守り。カバー。3、机の下で頭を低くし、両手で抱えるイラスト。動かない。Hold on。 イラスト提供、日本シェイクアウト提唱会議。説明終わり。家の中を点検しましょう。地震の時は、倒れてきた家具などで下敷きになったり、逃げ道が塞がれたりすることにより、避難が遅れ、命が危険にさらされる場合があります。家具を置く場所について、再度考えてみましょう。家具などの転倒・落下防止のために、L 字型金具や留め金、支え棒などを利用して、家具などを固定しておきましょう。また、高いところには重いものを置かないようにし、寝室には倒れやすい家具などは置かないようにしましょう。富田林市、洪水・土砂災害ハザードマップを確認しましょう。本市では、洪水や土砂災害の危険性のある場所や、避難場所を確認していただけるよう、ハザードマップを作成しています。ハザードマップで、自宅付近にある土砂災害が起こりやすい場所や、避難場所までの避難経路などを確認しておきましょう。ハザードマップは、市役所1階総合案内や金剛連絡所に備え付けていますので、ぜひご活用ください。市ウェブサイトからダウンロードもできます。非常時の連絡方法や安否確認の方法を家族間で話し合って決めておきましょう。災害発生時、家族が全員揃っているとは限りません。大規模災害が発生すると、災害発生時より数日間、電話がつながりにくい状況が続き、家族と連絡が取れない状況が考えられます。大阪府北部を震源とする地震では、本市においても電話がつながりにくい状況が発生しました。そのような時に困らないよう、家族間で非常時の連絡方法や、安否確認の方法を話し合って決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 Web171 をご存知ですか？震度6弱以上の地震など大規模災害が発生し、電話がつながりにくい状況が発生した場合、 電話会社や携帯電話会社が災害用の伝言サービスを開始しますので、活用方法を家族で決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル171。災害用伝言ダイヤル171。電話171は、地震災害などの発生により、被災地への通信が増加し、電話がつながりにくい状況になったときに、被災地内と他の地域を結ぶ声の伝言板です。伝言の登録・再生をすることができますので、利用の際は電話171をダイヤルし、案内に従って操作してください。災害用伝言ダイヤル171は、毎月1日、15日、正月三が日などに体験利用ができますので、災害に備え、家族で事前に体験しておきましょう。災害用伝言板 Web171 災害用伝言板 Web171 アドレス https://www.web171.jp/はインターネットを利用して被災地の人の安否確認をする文字の伝言板です。伝言情報の登録・閲覧が可能ですので、利用の際は災害用伝言板 Web171 にアクセスし、案内に従って操作してください。問い合わせ、危機管理室、内線9501。非常持ち出し品、備蓄品の確認を。今回の地震では、震源地に近い地域で水道管が破裂して断水したり、ガスの供給が停止されたりするなど、日常生活にも大きな影響が出ました。食料などの備蓄品は最低でも3日分、可能な限り7日分を準備しましょう。乳幼児、妊婦、高齢者など家族構成によって備えるものは様々です。次のチェックリストを参考に、被災したら何が必要か、災害が起きた時にどんな問題が起こるのかを想像し、非常持ち出し品や備蓄品などを準備しましょう。チェックリスト。食料、飲料水、一人一日3リットルを目安、非常食、缶詰、乾パンなど、粉ミルクと哺乳瓶、乳児がいる場合、救急安全対策、常備薬、胃腸薬、風邪薬など、包帯、ガーゼ、絆創膏、傷薬、消毒薬、持病のある人の薬、ヘルメット、お薬手帳、防災頭巾、医療など、衣類、厚手のものと薄いもの、下着類、タオル、毛布、手袋、軍手、寝袋、雨具、貴重品、現金、小銭、預貯金通帳、印鑑、クレジットカード類、健康保険証、免許証など、身分を証明するもの、権利証書、母子手帳、家族の写真、日用品など、ポリ袋、ビニール袋、新聞紙、ろうそく、ライター、ナイフ、缶切り、ティッシュペーパー、懐中電灯、携帯ラジオ、予備の電池、携帯電話、筆記用具、洗面用具、メガネ、紙おむつ、マスク、使い捨てカイロ、ハザードマップ、 チェックリスト終わり。大阪北部地震における本市の取り組み、被災地への支援。本市では6月18日に発生した大阪北部地震の被災地への支援を次の通り実施しました。6月18日から19日までの間、箕面市へ給水車1台と職員を派遣し、給水活動を実施しました。6月19日から28日までの間、建築物の応急危険度判定のため、職員を大阪市及び茨城市へ派遣しました。6月27日から7月31日までの間、公用車1台を茨城市へ貸与しました。7月2日から20日までの間、罹災証明発行業務のため、職員を高槻市へ派遣しました。7月23日から31日までの間、家屋被害認定調査のため、職員を茨城市へ派遣しました。問い合わせ、危機管理室、内線9501。市内にある基準不適合ブロック塀への対応。大阪北部地震により、通学路のブロック塀が倒壊し、尊い人命が犠牲となったことを受けて、本市では、小中学校や幼稚園、保育園、公園など、子どもに関わる施設をはじめ、公共施設のブロック塀について、目視による緊急点検を実施しました。緊急点検において確認された、建築基準法に適合していないブロック塀については、撤去を含めた速やかな対応を進めます。また、市民の皆さんが所有するブロック塀等の撤去にかかる費用を補助する制度を次の通り創設しました。ぜひご活用ください。なお、子どもに関わる施設の基準不適合ブロック塀等への対応を主として、この度、総額1億1774万8000円の補正予算を計上しています。緊急点検の結果など、詳しくは市ウェブサイト大阪北部地震関連情報をご参照ください。問い合わせ、財政課、内線343。ブロック塀等撤去補助金制度を創設しました。地震などの自然災害に伴うブロック塀等の倒壊を未然に防止し、道路利用者の安全を確保するとともに、地震時の避難及び復旧経路を確保するため、本市では道路に面しているブロック塀等の撤去にかかる費用を補助する制度を創設しました。補助期間、平成32年3月31日火曜日まで。補助対象、不特定の人が通行する道に面する高さ60センチ以上のブロック塀等、他の補助制度による補助金の交付決定を受けているものは対象外です。補助額、次の1と2を比較して、いずれか低い額に3分の2、指定通学路沿いは10分の10を乗じた金額、上限は30万円。1、撤去に要した費用。2、撤去面積1平方メートルあたり1万円を乗じた金額。補助金の交付を受けるためには、ブロック塀等を撤去する前に、市に補助申請をする必要があります。その他、要件があります。詳しくは市ウェブサイト、大阪北部地震関連情報でご確認ください。問い合わせ、住宅政策課、内線438。
国民健康保険。 新しい高齢受給者証を送付しました。現在、高齢受給者証をお持ちの人は、7月31日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には、新しい高齢受給者証を7月末に送付しましたので、届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課内線150-151。福祉。後期高齢者医療被保険者証が変わりました。8月1日水曜日より、同被保険者証は水色に変わりましたので、古い被保険者証桃色は使えません。新しい被保険者証は7月に送付しましたので、届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか。今年度の保険料が決定し、7月に後期高齢者医療保険料額決定、変更、通知書を送付しています。普通徴収で口座振替を利用されていない人は、お送りした納付書で忘れずに納めてください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。
連載サロン、生き生き介護予防、フレイルとオーラルフレイル、気づきと予防、フレイルとオーラルフレイル。フレイルは老衰、虚弱を意味する英単語をもとに作られた言葉で、高齢になって筋力や心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすい状態、つまり健康と要介護の中間の状態のことを言います。体重減少、疲れやすい、筋力低下、歩行スピードが遅い、身体活動の低下のうち3つ以上当てはまるとフレイルの可能性があります。また口の機能の衰えをオーラルフレイルと呼び、フレイルと大きく関係しています。滑舌が悪くなった、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増えた、口が乾燥するに当てはまる場合は、オーラルフレイルの危険性があります。オーラルフレイルが改善されると、フレイルが回復することが分かっています。フレイルやオーラルフレイルに早期に気づき、自分ごととして前向きに行動することで、健康寿命、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、健康寿命を延ばし、いつまでも元気な毎日を過ごしましょう。予防、改善のために、食生活、筋肉の材料となるタンパク質が不足しないように、肉や魚、大豆製品、乳製品などを毎日の食事で摂取しましょう。また、筋肉や骨を強くする働きのあるビタミン D は、日光浴により活性化しますので、積極的に外出することも大切です。意識と行動、買い物や散歩など、外出の機会を増やしたり、趣味を楽しんだりすることが、脳への刺激となり、認知症予防にも役立ちます。適度な運動、下半身の筋力をつけるスクワットや、足全体の筋力とバランス力を鍛える片足立ちが効果的です。また、ウォーキングなどの有酸素運動は、心肺機能の強化や脳細胞の活性化に役立ちます。口の体操、舌や頬、口の周りの運動など、口の体操をし、噛む力や飲み込む力を保ちましょう。 健康管理、予防接種を受けるなど、感染症にかからないよう気をつけるとともに、定期的に健康診断や歯科検診を受けて、自身の健康管理に努めましょう。検診結果や医療・介護サービスの利用状況などを記録して、健康づくりに生かす笑顔連絡帳もご活用ください。笑顔連絡帳は、高齢介護課または本若センターで65歳以上の人に無料でお渡ししています。高齢介護課、内線189。街角トピックス、写真とともに見る6月から7月の出来事。プールの季節がやってきた。7月14日にオープンしたアクアパークきらめき桜ヶ丘町 4-7 では連日多くの家族連れやグループでにぎわっています。オープン初日は好天に恵まれ、訪れた人たちは浮き輪を使って泳いだり、トッピーが描かれた大きなバケツから流れ落ちる水しぶきを楽しんだりしていました。同プールは8月31日金曜日までオープンしていますので、ぜひご来場ください。8月1日水曜日は正午まで。利用料金2時間は大人・高校生以上200円、小中学生100円、幼児・小学生未満無料。初めてのぶどう狩り。7月8日、農業公園サバーファームで、今年もぶどう狩りが始まりました。この日がぶどう狩り初体験という小さな子供も、保護者に抱えてもらいながら、ぶどうの収穫を楽しんでいました。同ファームでは、ヒムロット、7月中旬から8月上旬、シニョク、8月上旬から下旬、富士みのり、8月下旬から9月上旬、ベリー A、9月上旬から下旬など、さまざまな品種のぶどう狩りを9月の下旬まで楽しむことができます。歌声楽しく、美しく。7月11日、第41回全日本お母さんコーラス関西支部大阪大会で優秀団体に選ばれ、全国大会出場予定の女性コーラスヴィオレッタに所属する3人が市役所を表敬訪問しました。ヴィオレッタは合唱団体としては少人数の15人で構成されており、いつも和気あいあいと練習されているそうです。多田市長は全国大会での活躍を期待しています、と3人を激励しました。